はい、こんばんは、石田ゆらです。
こんばんは、吉水のあです。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています。はい、さあ、暑い夏ですが、いかがお過ごしでしょうか。
ね
え。まあ、もう8月最後ですよ、でも。
はい、オリンピックも終わって、8月、夏の最後ということで、うん、今回は気楽にね。
そうなんです。僕らね、この気楽さはね、前の週を。
気楽ではあるんですけど、実はすごい楽しみにしてたんですよ。はい、この企画が出た時からね、うん、盛り上がっていたから。で、今回は、243回人生相談スペシャルなんですが、みんなからですね、結婚と離婚に関するエピソードを集めて、それを、魚にワイワイやろうという。もう本当に今回は気楽なので、勉強しようとか思わないでくださいね。
これでも意外とこうなんでしょう、よくね、結婚に関するエピソードとか、うんうんっていう話しますけど、離婚っていうのはね、うん、前リスナーの方からちょっとそういうのも取り上げてくださいってあったから、うん、意外とこの両方っていうのはあんまりないんで面白いっていうのもあるんですけど ね、
それとうっかりしてたよね。
そうそう、
やってもおかしくなかった。
そうだからやってないんですよ意外と、
う
ん、
だってもう5年ぐらいやってるじゃん。
そう、
全然出なかったもんね、
うん、確かに。
なので、まあ、恋愛から発展して結婚離婚ということですね、うん、まあ、一大イベントをね、はい、今日はいろいろ取り上げていきたいと思いますが、うん、じゃあ、まあ早速ですが行ってみましょうか、はい、まず
お便りから
お便りからですね。
はい、はい、リリーさん30代男性からいただいています。石田イラさん、早川さん、吉水さん、こんばんは。結婚離婚の相談ではありませんが、私たち夫婦の馴れ初めと現状を少し書かせていただきます。
あ、いいね。
私たち夫婦は新卒入社したベンチャー企業で出会いました、うん、私が新卒入社2年目、妻が2つ下の新卒採用の内定者の時に、付き合い始めました。デザイナー志望で内定した彼女は入社前にアルバイトとして働いていたのです。
うわ、
交際中も時々結婚の話は話題に出ていて、付き合って3年の記念日に婚姻届を出すとすると、互いの両親へ報告するのがこの時期、両親の顔合わせがこの時期だから、それまでにプロポーズしてねといった感じで、妻の予定通りに結婚までイベントが進みました。
すげえなこの奥さん本当、うん、じゃあ計画性ある ね、
しかし私がプロポーズのタイミングを決めきれず、結局ドライブに行った帰りのサービスエリアでプロポーズしたところ、やり直しを命じられました。そこから1ヶ月ぐらいの間、同棲していた妻を起こすときにおはようございます、結婚してくださいとモーニングプロポーズをし続けました。
そんな言葉。
お互いそこまで求めてはいなかったので、子供はいません。セックスはしています。子供がいない分、身軽な妻は語学留学に行ったり、うん、1週間海外にダイビングに行ったりしています。推し活も熱心です。今年で結婚12年目で、時々喧嘩もしますが、今のところ離婚はしなさそうです。これからも配信楽しみにしています。
これすごい
ね
っていうかさ、そのプロポーズのリテイクさされるの辛くない、
ね、
僕たちがさこうやってね、こうやってパチンってやってもう一回みたいなの楽勝だけどさ、
すごい女性です
ね毎朝結婚してくださいって言って起こさないといけないっていうのはさ、どんな罰ゲームって感じだろうね
優しいんですね、うん、きっとね、旦那さんが、ね、
それと、う
ん、
この奥さんのさ計画性が素晴らしい、
う
ん、
すごい、
うん、
いや、なかなか、いや、ここで結婚するにはこの時期に親の挨拶とか考えないもんね
ベンチャー企業に入ってた方だから、なんかすごい、すごいなんか経営者みたいですね、うん、この奥さんが。
それと、うん、結構やりてたよね、奥さんね。
そう、それがいい。
しかも、インターンで、来年就職するにしても、インターンで来てる時にさ、うん、結構男をもう、こいついいなってつける
ジャッジしてるんですね。
なかなかだよね、うん、要するにその職場にいる男の中で彼が一番有望だったってことなんで、
ね、
そういう点ではリリーさんはなんか仕事ができる人なんじゃないかな、
うん、
なんか素敵な感じですね、
うん、それでベンチャー企業で出会ってみたいなのもいいよね、うん、今っぽくて、う
ん、ね、本当、
うん、なんか若い感じしますね、うん、いい意味でね。
お二人ともプロポーズはもちろんちゃんとされてますよね、う
んうん、プロポーズってさ、ちゃんとしないものでしょ。
僕もちゃんとしてないな。
どういう結婚の仕方したんですか。
いや、なんとなく結婚するんだよねみたいな感じになってして親に挨拶に行って、
うん、
で僕結婚式とか嫌いだからやんないし、
うん、へー、あゆかさんも、
まあ、ちょっとそれは有料編でってすごい譲られそう
そう、結婚式やったよね。
やりました。僕でもやるつもりなかったんですけど、うん、やっぱりなんかまあ、月並みですけど、親とかお世話になった 人のためにってちょっとね、おこがましい、うん、それでやった感じ、うん、まあ、やってよかったけど、で
も
やっ
ぱりだから僕ね、うん、本当にね、プロポーズをドラマチックにやる人いるじゃん、
うんうん、
一番離婚するタイプ誕生日プレゼントのケーキの中から指輪が出てくるとかさ、
なんか花でメッセージとかね、
そうそうそう、であと、もう結婚式恥ずかしくて、うん、手紙とか読むのは、人がやってるのはまあいい、うん、いいんだけど、
うんうん、
まあタモリさんが言うミュージカルみたいなもの、
うん、
自分ではもう絶対できない。
そうですね、
もう耐え難いので無理って感じ。
俺もやってない
へえー、そうだった
んです、ね、いや人のやつはまだいいけどね、だけど自分ではもう無理だな。
そっかそっか、
それさりげなく僕ら転がしてますけど、ノアさんは。
私がしました。
うどんの中からイベが出てき
た。違う、もう
一杯のかけうどん。
違うんです。付き合う時に、なんか私が勘違いしてたみたいですけど、あの半年経ったら同棲して1年後には結婚するって言ってたんですよ、
もう計画があった。さっきの話
どっちが
付き合う時に。いや彼が
言ってたの、
もう最初から割とそういう話だった。
彼この人似てるじゃん、
ね、今の話ね。計画性が
てかその
3年経ったら結婚するって言
ってた。そう、年齢だったんで、その子供のこともあるじゃないですか。だからその早く結婚しないともうそういうことどうにもならないよって言ったら、じゃあ1年後に結婚するって言うから、じゃあしょうがねえから付き合ってるよっつって付き合ったんだよ。
なんかあの100日後に死ぬワニみたいな。
死んでない死んでない。
彼にとっては死刑宣告に近い。じゃあすいません、じゃあ付き合いますみたいな。
そう、いやでも本当そんな感じで、で半年になってなんとなく、あれ半年経ったのに同棲するって言い出さないなと思って、ねえいつになったら同棲するのって言って、そのうち死ぬよって言って、
そういう喋り方なんだね。
で全然なんか行動に移さないから、私がせっせと家から荷物運んで。
え、それってあのいや、あの空き巣じゃないけど。
いやちゃんと許可取ってね。
あの勝手に大事なものを運んだんじゃないよね。金目のものから
いろいろありそうです
けど、ね。確かにそれ面白いですね。でもなんか今になって、あれがないこれがないって言うから、私なんか彼の大事なもの結構捨てちゃってるのかもしれない。
あ、でも彼さ、そういうフィギュア集めとかそういうのないんでしょ。
あ、そういうのはないです。大丈夫。
はないと。
そうで1年後になって全然結婚するって言い出さないから、その7月のもう超覚えてる、7月の31日に髪の毛切りに行ったんですよ、同じ場所に行ってるんですけど、でその帰りの車の中で私運転してて居眠りしてて、でね、ちょっとねえねえって起こして、ねえ付き合って1年経ったけどさ、いつ結婚するのって言ったら、結婚する気あんのって言ったら、って言うから、じゃあいつするのって言ったら、じゃあしようよって言って、
ね、これね、今のみんな流れで聞いてるから何も感じないかもしれないけど、これは無理やり自白させてます。これあの警察、今の警察ではダメです。自白強要です。あの裁判では無効になります。
そんであの結婚するって言うから、もうじゃあ親に挨拶行こうって言って、もう親のアポ取って、両方で、ですぐ行ってみたいな感じで、
彼に感謝しな。
そうや、僕は彼もね結婚式も参加してよくして、
彼はいいやつだ。
本当いいやつ。
本当いいやつです。
さすがやっぱなんか千鳥のノブ君に似てるだけある。
まあちょっとその辺の話もまたね本編に詳しく出てくるかもしれませんが、ここであのご質問ですね、いただいて。
やだな、なんかこの回。はい、次質問。ゆめまるさん、40代男性、いつもありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいています。僕の人生の七不思議の一つを思い切って皆さんにぶつけたいと思います。死ぬまでに決着をつけたいので徹底討論を期待しています。女性はどうして待つことをやめないのでしょうか。ほとんどの女性は男性から声をかけられるのを待っています。社会進出しても男性以上にサブマシンガンよろしく至るところで物を言う癖、なぜその子だけ待つのでしょうか。考えるほど笑けてくるくらいシュールです。選ばれたいといういうのが前提の心理だとは思いますが、大久保公園の子たちも泥臭く足を使ってタクシーのうんちゃんに今夜どうですかと言えるぐらいの気概があってもいいのにとさえ思います。夢丸が女心分かってないんだよと言われればそれまでだということも承知で皆さんの朝求めます。よろしくお願いします。
これね、本当にね変わんないの、ここがねやっぱね日本人なんだよね。
なんでなんだろう。
よくさアメリカとかだと、実はそのジムでもカフェとかでも女の子の方から声をかけることって本当にザラにあって、出会いがものすごく多いんだって。普通の子でも、普通の男の子でイケメンとかじゃなくても日本人でも出会いはものすごくアメリカに行くと多いし、カップルのできる数も多い、ところが日本ではね本当に声をかけてもらうまで待つっていうのが完全に習慣になってんだよね。しかもこれね、実は昔は女の子だったんだけど今男の子もそうです。
どっちも待ち、
そ
う、どっちも待ちになるんで本当に付き合う数がどんどん減ってるんだよね。でこれなんで女の人は待つのかっていうのなんだけど、いやなんでなのかな、女性から行くのははしたないみたいな思い込みが一個あると思う。
っていう人もいる。男性も
あとは どうですか、なんかちょっと、いやシンプルにやっぱり女性は基本的に待ってれば、まあ、人によるけど、うん、なんか男の方が、まあ、求婚って言葉も昔あったぐらいで、うん、やっぱりもうそういうのがずっと当たり前になってたから、うん、もうそれが染みついてみたいなのないんですかね。
はしたないっていうのが一つと、あとは誰かに見つけられたいっていう願望がすごく強いと思うんだよね。
王子様、
お姫様、王子様願望、
うん、あとはいわゆるアイドルのさ、原宿歩いていたらスカウトされましたって言いたい。
未だです
。あ、プライドなのかな、
うん、だからジャニーズの子たちもさ、まあ、今は違うのかスターとか自分で応募したんじゃなくてお姉ちゃんが応募したとかお母さんが応募したとか友達が応募したって言いたがるじゃん、
うん、
要は自分の価値を少しでも上げるために誰かに見出されたっていうことで自分に値打ちをつけたいっていうさ、まあ言ってみればちょっと浅ましいんだよね、
うん、
人間ってもともとそんな価値なんてないじゃん、
うん
うん、極端なこと言えばウイルス1個とかさ、
うん、
大腸菌1個と人間もあんまり変わらないと思うのよ、
うん、
地球規模宇宙規模で考えたら、
うんうんうん、
なので価値がないものなのでちょっとでも上げたいっていうことで例えば勉強頑張って大学いい大学行くとかさ、
うん、
男の人に見せられる声をかけられたことでその相手よりもが選んだ自分の方がちょっといいポジションに行きたいみたいなそういうちっちゃなことに積み重ねだと思うよ、うん、女の人が待つのは、
うん、
あとはその自分から行くのガツガツ行くのははしたないとかさ、
うん、でも確かに皆さんが言う通りで、うん、なんかね待つことを決めてる人っていうか、
うん、
声をかけられないことに腹を立てる人ってプライドすごい、
なんでこの状況で声かけないの、
そう高い気がする確かに、うん、私に声かけて当然なのにどうして声かけないわけみたいな、なんかそういう、
まあ、その思考な人結構いるかも、その人種の人もいるし、だからやっぱりオーソドックスも、うん、もう待つのが当たり前みたいなさ、
うん、単純に性格でその謙虚というか引っ込みじゃなく思えるかもしれない
です、ね、うん、でもさそうすると日本のとこってガツガツいかない人が 90% なので、ね、
うん、
ますます難しいよね、
うん、
カップリングが、
まあでも逆に言うといつも話ですけどその中でガツガツいけるようになれば、
うん、そうもちろん
勝てる、
ね、本当にねどんなにブサメンでもモテますよ、
うん
うん、っていうか言ったよね昔僕がコピーライターしてる頃の同僚でそれ仕事全然できないし顔もブサメンなんだけどもうね心だけ強いの
井上みたいな感じ
で絶対彼女がいるっていうなんでって言ったら、うん、いやって言って、
うん、
駅の改札から出てくる女の子全員に声かけられるんだから、
すごい、
自動改札ばりに声かけられる、
そう自動改札で来たら声かけてでしまいには新宿でやってたんだけど、
うん、
その AV ギャルのスカウトマンがいるじゃん、
うんうん、
俺たちの仕事がもう荒れてできなくなるから、うん、ちょっとここでナンパするの勘弁してくれって言われたんだスカウトマンよりすごいやつでもそういうやつはもう必ずだし、で100人とかに声をかけると例えば前の日に彼に振られてむしゃくしゃしてるっていうんで声をかけた後すぐにホテルも行けるんだって、そんなこと何回もあるって言ってた、
マジっすか、
なので心さえ強ければ男はいくらでも行ける、
確かに本当そう思いますね、
でも女性はなかなかそれできないな、
新宿駅でさ、うん、改札通ってくる女の子に片っ端から声かけられる、それは大谷翔平と一緒よ、
できない、
生まれ持っての強いハートがないと無理だから、
うん、
僕それできないし、で正直さその話を聞いてもお前すごいなとは思うけど、うん、やりたいなって思わないよね、
ない
です
よ、
女性を誘う時ってどういう風に誘ってるんですか、うん、2人ともちょっと
あだから見え見えの誘い方なんかするようではダメなのよ、うんうん、
お
もうそばにこうやって行ってなんか適当に世間話を始めればいい、
イラさん大体想像つくよね、なんとかだよねみたいな感じで言いながらさりげなく入ってくる、
そうだよね、であとはナンパ師がよく言うのは可愛いねとか言うのはダメなので、うん、ともかく持ち物を褒める、それを選んだセンスを褒める、
センスいいよねってね、
そう
ね、
そっか、いやいるんですよ、可愛いねとか、うん、美人だねとか、
うんうん、っていうのはダメなんだね、
逆に
言う人
いる、浅ましいでしょだって、
うん、なんかね下心が見え見えな人っています
よ、
ね、
うんうん、そうだからね遠目から行くといいんですよ、うん、だから例えばノアさんだったらこう入ってきて、
うん、
あその時はすごい可愛いですねみたいなことから入るわけよ、う
ん、
あ
でもその人褒めてるのと一緒だもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうっていうより遠いところから行くといいの、要するにすごい見え見えの巨乳の子で、
うん、
しかも胸が強調されているようなピチピチのニットとか着てても胸のことは言わずに、
うん、
そのニット可愛いねっていう、
うん、なるほど、
うん、
ね、イラさん、うん、その、まあ、いわゆるテクニックじゃないですか、うん、それってそれ知ってるとやってくるやつみんななんかちょっと変な目で見ちゃいますね、
っていうか、うん、女の子別にやってこないからね、
そう でも女性の基本もそれですよ。だって
まあでもそうなんだよね、う
ん、なんかそのネクタイですねとかさ、
そうそうそう、要するにあの人間って不思議なんだけど、うん、肉体的な特徴で美人ですねとか髪が綺麗とかって言われるより、うん、その人が自分で頑張って磨いたものを褒められるのが嬉しいわけよ。
あ、なるほど。
なのでファッションセンスで頑張ったとか、うんうん、すごく映画が大好きで、うん、映画の話が合うとかっていうと途端にギュッと距離が縮むじゃん、うん、
あ、確かにです。
なので、ね、うん、その人が頑張ったところを褒めるのがいいとは思う。
もっと生まれたものよりね。
そう、それ勉強になりますね、う
ん、でも正直もっと生まれたものが一番強いじゃん、うん、大谷の身長とかさ、ね、あのやり投げの北口さんだっけ、あの彼女の肩とかさ、
うん、なるほど。
そう、なんか人間の出会いとか恋愛ってめんどくさいよね。
そうですよ、だから楽しいんですけど、
ね、うん、でしかもさ、正直言ってそうやって言うけど大してセンスよくないじゃん、大体の子って別に服のセンスもよくねえし持ってるものも、ああ、またお金持ちのロレックスですねみたいな世界じゃん。
なんすかね、うん、ほんとね。
早川さんはどうやって女性誘います？
いやでもなんかあのミニ石田イラみたいになっちゃいますけど、やっぱり遠回し遠回しだよね。ダイレクトに かわいいねとか言っても聞こえ
る。 あ、うん、あとは本当に誘うんじゃなくて、うん、誘わないで相手に話させる、うん、
あ、
そうね、
これはあの心理学の鉄則で、うん、自分のことをたくさん知っている人に人間って好意を持つものなのよ、
うんうんうんうん、
全然知らない国ってオリンピックでも応援しないじゃん。
あ、確かに。
でも1回でも旅行した国とかだとその国の人たち頑張ると思うでしょ。
わかります。
なので相手になるべくたくさん話させる、気持ちよく、それが一番大事。
あとあれかな、なんかもう俺も遠い昔だから覚えてないけど、なんか、うん、経験が少ない時はそう誘うとかどうやろうかって思ったけど、もうなんかだから誘うっていう意識すらなく誘ってるみたいな感じかな、うん、だから普通に、まあ、どっか次遊びに行こうみたいなのも普通に、じゃあ次さみたいな感じだよね。
なるほど。
あ、余裕が出ると違ってる、間違いないですよ、ね、
うん、
あ、結婚すると、
あ、まあ、結婚も含めて
結婚するとモテるっていうじゃないですか、うん、私全然モテないんですけど、なんでだろう。
女の人はそうなんだよ。
私男の人
と、そうなんじゃない。男の人は、ね、小説家になるとかテレビに出るとか、うん、結婚すると表ではやや上がると思う。
そうなんですか、うん、女性は違うの？
女性は作家になってもモテないしって、うん、女性作家言ってた。いいとこ何にもないのよ、伊賀さん。
そうなんですね。あ、実際言ってる人がいたならそうなんだ。
そうそうそう。
ちょっと話つけない
ですけど、ね、で別にテレビとか出てもモテないって言ってたよ。
そうなんですね、うん、そっか。じゃあ何でしょうね、女性がモテるってどういう
こと。なんか結婚離婚スペシャルっていう、やっぱりなんかこの全体の話なん
ですね。女性がモテるってさ、実はさ、うん、何にもない時にモテるっていうのは悲しくない、
うん、
ね。
要は光源氏なのよ、うん、素材が勝負でそこで全部決まっちゃうから、
言わないで。そこは切ないよね。でもバカであればあるほどモテる、うん、みたいなのあって、あれあれ、
うん、
だからそれが辛いですよね。そう、なんか
あのこれ
ホワイトボード 出ますよ。ホワイトボード出ると思わなかった。かさ、まさかの
男の人ってさ、うん、基本的にさ、よく言うじゃん、これこの言葉あるからね、社会学的に、
うん、こう
下降婚、
下降、あ、間違え
た。女性は基本的に上昇婚、
うん、どういうことですか。
まあ単純に言えばさ、うん、教育、家庭の血筋、家ね、うん、それと金、
うん、
男性は基本的に収入が少なくても気にしないし、うん、教育が自分より下でも別に気にしない、下降婚が
割と、うん、
相手が
自分より下
で、そう、女性はみんなこれに関しては、大卒を望む、給料が自分より高いことを望む、家もいいのを望むっていう上昇婚になるから、うん、ってことはこれがさっきの答えになるね。要するに上の人から見つけられたい、だから待つ、
うんうんうんうん、
磨いて待つ、花嫁修行っていうのやってたもんね昔、
うんう
ん、でもこんなのもうないけどな、
ね、
今
ね、
うん、
そうです。
もうなくなりつつあるけど、でもそうは言ってもまだ日本はね、うん、男尊女卑の社会なので、まだまだ、うん、男女平等には遠いじゃん、給料安いから。女性は
なんか知ってるとか聞いたことあるって言うなって言われたことある。
ああ、そうだね、わかる、うん、要するに知らないふりをした方が男の人が優位に立てるような演出をしろってことでしょ、
うん、そうそうそう、そんなこと直接言ってくる、ね、その当時の彼氏もどうかと思うけど、
てかその彼が頭悪かったんじゃない
、うん、どうなんでしょうね、わかんないです
けど、ねえねえ、あのアニメ知ってるって言われて、うん、知ってるって言われると傷つくタイプだったんだよ。
ああ、そう、
ナイーブな子、このくらいだと結婚しない方がいいよ。
いや、だからその前回のね、うん、テーマみたいな、その中国不動産バブルみたいな話あるじゃないですか、うんうん、そのああいう話をしてる時に、うん、あ、その話聞いたことあるとかっていうことがダメだって。
だからそれはこれ広げて言うとエッチと一緒。
え、何？なんで？
だから、こんなの初めてって言うと男は喜ぶって話。知らない、初めて知らあなたが教えてくれたみたいな。
でもだからといってずっとそれやってるとお前本当バカなのみたいになって、
そう、それで要するにずっとバカにしながら生きるっていうのが昔の男の人だったわけよ。
何？何なの？その人10個ぐらい上だったから、うん、多分ね、
まただ中、まだそういう世代だったんじゃないですか。
かもしれないですね。
うん、まあでもまあしょうがないよね。なんかこういう社会的な制度の問題点があるからね。うん、その話が出なかったね、さっきのね、うん、上昇婚か降婚はね。
意外とちょっと深い話になりましたけども、うん、
はい、
はい、ということでお話はつきませんが、はい、まあね、この後結婚離婚のご質問来てたり、まあ、僕らのエピソードも出てくるはず、
うん、いやでも面白かったね、
はい、
で全然
まだ触りですよ、
うん、1年後に結婚するワニの話は本当面白かった
楽しみに、この後本編を、ご覧いただけたらと思います。続きは4トリコ視聴法がございます。 YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、audiobook.jp、 そして、今復旧中、もう復旧してるといいんですが、ニコニコ動画いずれかの方法でご視聴ください。詳しくは概要欄をご確認いただけたらと思います。それでは本編で、
はい。